ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
福井健二です。
水谷香菜です。
今これが面白いとぐもりが考える人物ことを紹介するエンタメ今のうち、
当たり外れ落差の激しいコーナーです。
それではどうぞ。エンタメ今のうち、世の中の変化をいち早くお届けするぐもり文化部エンタメ今のうち。今朝のテーマはこちら、
大正から昭和初期の国産アニメ映画を楽しもう。はい、東京国立近代美術館フィルムセンターが日本の国産アニメ100周年を記念しまして、1917年大正6年から1941年昭和16年までに制作されました国産アニメ64タイトルを公開するウェブサイト、日本アニメーション映画クラシックスを開設しました。はい、今日は作品の魅力やその楽しみ方をフィルムセンターの松山ひとみさんと大坊正樹さんに伺います。
はい、おはようございます。
おはようございます。よろしく
お願いします。
今ご紹介いたしました国産アニメ64タイトルを公開するウェブサイト、日本アニメーション映画クラシックス、担当、お二人の担当を確認いたしますと、ウェブサイトの開設や作品のデジタル化をされたのは松山さんということですね。そして日本最古のアニメ映画の発掘や保存については大坊さんということでよろしいですね。でこの古い映画がこのウェブでインターネットで無料で見られるということで、
そうなってます。はい、
無料でよろしいんですか。相当手がね、手数かかってますよね、手数がね。気前がいいといえば気前がいい感じですが、サイト開設のきっかけが日本の国産アニメ100周年、つまり100年前の1917年、大正6年には日本最古のアニメ映画、生倉刀が制作されていたそうですが、三谷さんと私もね見ました。
はい、
4分ぐらいですかね。
はい、どうでしたかね。
これはよくできてるね。
いや細かいですよね。
100年前のアニメ作家があんな、ね、作業してたんですね。
そうですよね。
これはあの、誰が書いてどういう戦いで書いたっていうのは詳しい資料というのはあるんですか。
戦前の、映画雑誌なんかに、この映画を撮った、高内純一の記事とか、そういったものはあるんですけれども、そういった、映画雑誌なんかを読むと、1917年に少なくとも3本のアニメーションが撮られていて、その中で、現存する、生倉刀という作品なんですが、その3番目に制作されたものなんですけれども、それが現存していて、現存する最古のアニメーションというのが生倉刀になります。
はい、しっかりした絵で、もう少し例えばちょっと先入観でいくと、もう少しこう絵柄がこうカクカクカクというね、枚数が少ない感じがしたんですが、ですね、流れが非常にスムーズな、あれですね、アニメーションですよね。はい、
これ4分間の、映画で、になるんですけれども、それで全部で3,990コマ、要はその監督は一コマ一コマ、絵を動かしながら撮影し、それをこう一つの、作品にまとめたもので、100年前のものでこれほどまでのストーリー展開もしっかりしてますし、何度見飽き見ても見飽きない、作品ではないかなと思います。
あれやはりもともと海外からのアニメーション作品に刺激されて作ったということでしょうね。
そうですね。1900年代後半ぐらいから、海外では、特にフランスですけれども、アニメーションが撮られていまして、そういったものが10年代頃に日本にどんどん入ってくるんですね。はい、そういったものを、見ていたその、挿絵漫画なんかを描いてた人たちが、やはり自分たちも止まった絵を動かしてみたいと、そういうことを考えるようになって、おそらく1910年代後半あたりに、いろんな方がこう同時期、多発的に、たくさんそのアニメーションを作るようになったと、そういうところですかね。
それにしましても、100年前ということですから、なかなかどこに何がある保存されているのは結構、ピックアップが難しいと思いますが、修復とか保存というのは、まずどっ どの辺からこう見つけてこられるんですか、あれは。
ですね、まあ、一番多いのがですね、60代から80代の年配の方が時々まあ我々の方に電話をくださるんですね。で、まあ、子供の頃に、まあ お父様とかおじい様に、まあ、アニメーション映画を見せてもらった、でそういった記憶はあるんですけれども、まあ、そういった方々がこう納屋とかですね、蔵なんかをこう整理していると、まあ、古いあの映画フィルムが見つかってですね、それをこう見てみると、まあ、あの戦前のアニメーションだったとか、まあ、そういったケースが多くてですね、まあ、そういったお問い合わせをよくいただくんですね。まあ、その中のまあ一つに、まあ、まあ、我々があの公開している、アニメーションなんかがまあたくさん含まれているということですね。
まあ、本当にこんなのがあって捨てちゃうか、まあ、もう取っとくかというレベルのアニメーションですから、はい、相当、まあ、保存状態もね完璧ではないと思いますけど、その辺ウェブの公開にこう、それを修正しながらこう、出していらっしゃるのが松山さんなんですけど、これ100年から70年前のフィルム素材を復元デジタル化するっていうのはこれ大変な作業じゃないですか。
そうですね、先ほどあの大坊からあったように、うん、あの家庭から出てくるようなフィルムだったりしますと、その、それぞれのフィルムの劣化具合だったりとか、まあ、画質っていうのも実に様々で、まあ、同じようにこう対処できるものでもなくてですね、またその家庭から出てくるっていうことは、まあ、家庭用に販売されたフィルム、それはまあ 9.5 ミリっていう、まあ、小さな幅のもので、まあだったりとか、あとはまあ学校でもよくこのアニメーションっていうのは鑑賞されたりしていたので、まあ、普段というか劇場で映画を見る、その当時まあ35ミリの幅の広いフィルムが一般的だったとしたら、まあ、こういった小さなフォーマットであったっていうことなど、まあ、いろんなその画質っていうのも様々なものがありました、
これデジタル技術であれですか、相当傷を埋めたりっていうのはできるんですか。
そうですね、もう今のデジタルの技術ですと、そういった傷を、まあ修復デジタル上でなくしてしまうっていうことももちろんできるんですけれども、まあ、今回はそうやっていろいろなところで鑑賞されてきたフィルムっていうのがそもそもの私たちの手元に来て、それを素材にしてデジタル化をしたので、まあ、そういった歴史のようなものも含めて皆さんに見ていただけるような形で、あまりそういったピカピカにしてしまうような処理っていうのはしてないですね。あまり
綺麗にしすぎてもね、ちょっとそういうリアル感がなくなるということでしょうか。
その残ってきて見られてきたみたいな歴史、
その辺のさじ加減が難しいところですね。
そうですね、
はい、もともとこのアニメっていうのは、今は結構アニメはね本当にパソコン1台あればできるというような感じがするんですが、その当時のアニメの作り方っていうのはだいぶ違うんでしょうかね。
まあ、当時まあ、1917年にアニメーションを初めて作られたわけですけど、その頃はアニメーションとは呼ばれてなくて、まあ、線画と呼ばれていたんですね。こう線を描いてそれを少しずつ動かすことで、まあ、絵がアニメートする、動き出すという、まあ、そういう作り方だったんですけれども、まあ、それが、まあまあ、当時は手作業だったわけですよね。それがこう徐々に、まあ、デジタル技術が導入されて、今はまあそういった一コマ一コマを手で描いて動かすということをやっている方は、まあ、極めて少ないと思いますね。
64タイトルあるということです。これはだいたい作者が結びつくのは何タイトルぐらいなんですか。これもうだいたい、
そうですね、ほとんど、ま、作者というのが分かっている作品を公開している状況です。
我々が拝見しました何型
の枕型なんです、
ね、あれは音はついてない。
音はついてないですね。
あれ当時はなんか結構
そうですね、活動弁士がこう何かセリフを喋ったり、途中で中間字幕出てきますけれども、はい、ここで一番試し切りとか、
あれ結構至る所にオチがあって面白いですよね。
そうですね、もう起承転結というような、ある種のストーリー性があって、で途中で絵が影絵に転じたりしてですね、非常にこう、まあ、物語的に面白いと思いますね。
本当ですね、相当なレベルですよね、はい、これこの当時のアニメの魅力、皆さんこういうとこを楽しみながらご覧になってくださいというとすれば、どんなとこになりますか。
そうですね、先ほども言ったように、そのアニメーションの作り方そのものっていうのが今とは まあ、違っているので、うん、そういった細かなさっき、まあ、線画っていう話もありましたけども、もう一つポピュラーなもので切り紙という紙を切って一つ一つ動かしていくっていう、うん、その技術の高さみたいなものも、うん、まあ、今回ご覧いただけるかなと思いますね。
うん、松山さん64タイトルちょっと、まあ、修正保存されたんです、ウェブに上げられたんですが、その中で、まあ、個人的な見解で結構ですけど、好きな作品というと何がありますか。
うん、そうですね、先ほどから枕刀一番、うん、残っているもので古いものというので紹介があって、はい、私はですね一番この公開したものの中では新しい作品、1941年昭和16年に公開されたアリちゃんというのが、
アリちゃん、
はい、個人的には好きなもので、はい、これ文部省が瀬尾光雄という作家に委託して作った、うん、音楽映画なんですけれども、はい、まあ、音楽がついているというのもありますし、はい、あとはその先ほどから言っているような線画とか切り紙とかいうもの、かなりフラットな画面なんですけども、はい、この時代まで来るとかなり奥行きを表現するということができるようになっていて、まあ、それも海外でやはりやられていたようなことを日本でもやりたいという、で、まあ、機械そういう撮影をするための、まあ、マルチプレーンという、まあ、撮影台を自分たちの会社で日本で作って撮影されて、はい、まあ、その技術的にも一歩踏み出した感じのする作品です。
はい、アリちゃんですね。どうですか、改めてその64タイトル一つ見てみたいわという方はどうすればよろしいですか。
そうですね、ウェブサイトトップページに、はい、4つ大きなメニューがありまして、はい、その中桃太郎の、絵のついた、うんうん、印、そこはね、カテゴリー別というふうに分けている、はい、ボタンなんですけれども、まあ、そのカテゴリーで物語別だったりとか、あとはまあキャラクターの動きだったりとか、はい、そういう特徴的なもので、はい、まとめてありますので、はい、そこでこう気になるところをクリックしていただけると、はいはい、作品に出会えるという感じです。
は
い、
まず日本アニメーション映画クラシックスというので、検索をしていただくんですね。
まずウェブサイトを検索するところからですね、
はい、わかりました。
無料で見られるということですね。はい、今日は東京国立近代美術館フィルムセンターの松山ひとみさんと大坊正樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
文化放送を福井健治グッモニ
ー、いかがでしたでしょうか。福井県ジグモニーは平日の朝7時から9時に放送しています。
ぜひ生放送もお聞きください。